今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたが共有してくれた資料、毒親育ちの苦しみと克服法について深く掘り下げていきたいと思います。特にあなたが持つ HSS 型 HSP、つまり刺激を求めつつも非常に繊細、かつ INTJ、論理的で戦略家というこのユニークな特性。これが親御さんとの関係、特に分かり合えないっていう感覚とどう関わっているのか。そして、じゃあどうやって割り切るのか。その具体的な戦略を見つける。これが今回のミッションですね。
ええ、そうですね。いただいた資料、非常に示唆に富んでますよね。機能不全家族で育つことの心理的な影響、それからアダルトチルドレン、AC のパターン。まあ、これは機能不全家族で育った人が持ちやすい共通の特性パターンみたいなことですね。そして、そこからどう回復していくか、その道筋が詳しく書かれています。特に世代間で繰り返される負の連鎖、投影と同一化っていうメカニズム、それから親御さんのナルシシズム、自己愛が強いあまりにお子さん、つまりあなたの感情的なニーズをこう無視してしまう。ここがもしかしたら分かり合えないっていう感覚の、核心に触れているのかもしれないですね。
なるほど。投影と同一化、ナルシシズムですか。では早速、その分かり合えない理由っていうところからちょっと解き明かしていきましょうか。資料を読むと、あなたが結局この人とは分かり合えないんだと感じる、その感覚自体がある意味では健全な認識だとも言えると。これはどういうことなんでしょう？
そうなんですよ。なぜ健全かというとですね、親御さんの言動のその根っこにあるものが愛情とか合理的な考えじゃない場合があるからなんです。ご自身の、過去の未解決なトラウマであるとか、自分を守るための無意識の防衛規制、例えばさっき出た投影とかナルシシズム、こういうものに基づいていると、そもそも論理的な対話っていうのが、成り立ちにくいんですよね。
ああ、なるほど。そこで、あなたの INTJ としての、論理性を求める部分が壁にぶつかると。
ええ、まさに。
で、一方で、HSP としての、その非常に感受性が高い部分が、親御さんのネガティブな感情、不安とか怒りとか、そういうのをぐっと吸収しちゃって。
そうなんです。それで消耗してしまう。
それが資料にあった生きづらさにつながっていくわけですね。
その通りです。だからこの分かり合えなさを単なる感情的な嘆きじゃなくて、変えるのが難しい事実としてまず客観的に認識する。これが苦しみから一歩踏み出すための非常に重要なスタート地点になります。
事実として認識するですか。それができたとして、次に気になるのは、AC のパターンとあなたのそのユニークな特性がどう絡み合っているのかという点ですね。資料には AC の共通点として、自尊心の低さとか、常に人の顔色を伺うとかありますけど、あなたの特性とはどう影響し合うんでしょうか。
例えばですね、資料にもある完璧主義。これはあなたの INTJ 的な物事をきっちりシステム化したい、秩序立てたいっていう思考と結びつくと、過剰な自己批判になりやすいかもしれない。あとは HSS、刺激を求める側面ですね。これがもし制限の多い家庭環境だったら、満たされずに AC 特有の、なんていうか、空虚感みたいなものを強めた可能性も考えられますね。
なるほど。でもそれって悪いことばかりじゃないんですよね。回復の力にもなると？
もちろんです。INTJ のその客観的な分析力は、これからお話しする感情的ディタッチメント、つまり感情的に距離を置くっていう技術を実践する上ですごく役に立ちます。それから HSP の持つ深い洞察力、これは自分自身とか他者の感情を深く理解する力へとちゃんと転換できるんですよ。
その割り切りの実践技術、感情的ディタッチメント、もう少し詳しく教えていただけますか？これ完全に切るっていうのとはまた違うんですよね。
そうですね。物理的な距離だけじゃなくて、心理的な心の境界線を引くっていうイメージです。親の言動があなたの心にぐさっと刺さるのを防ぐ、心の盾みたいなものですね。具体的な方法としては、資料にもありましたけど、親の言動を自分個人への攻撃だって捉えるんじゃなくて、客観的なデータとして見る。あるいは、ちょっと面白い捉え方ですけど、ドラマの脚本みたいに捉える練習とか。
へえ、データとかドラマですか。面白いですね。他にはどんなテクニックが？
特に有効かなと思うのがグレーロックテクニックですね。親が感情的な反応を引き出そうとしてきても、あえてもう事実だけをつまらないくらい淡々と返すんです。感情の火に油を注がないみたいなイメージです。あとは INTJ の計画性とも関係しますけど、 事前に親と会う時間とか頻度とかをもう厳密に決めてそれを守る。タイムボックスコミットメント。これも有効ですね。
でも、なんかそういう態度を取ると罪悪感を感じてしまいそうですけど、特に HSP だと相手の反応とかすごく気になっちゃうんじゃないかなって。
ああ、それこそがすごく重要なポイントなんです。その罪悪感っていうのは、資料でも指摘されているように、しばしば親が、ま、あなたをコントロールするために無意識的に利用してきた感情かもしれないんです。だから、その罪悪感を感じたとしても、それに基づいて行動しないって意識的に決める。これが大事になってきます。
なるほど。罪悪感に気づいて流されないと。最後に、思考の癖そのものの変えるっていうアプローチもありましたよね。
ええ、前科、魔科思考みたいな、極端な考え方のパターンですね。白か黒か、みたいな。こういうのって、もしかしたら過去の環境で生き抜くための、まあ、適応戦略だったのかもしれない。これをですね、CBT、認知行動療法的なアプローチで、あ、これってもしかして親から内面化した考え方かも、ってまず気づくんです。で、気づいたら、意識的に自分に優しい言葉をかける練習をする。これが内側から自己肯定感を育てていく鍵になりますね。
深いですね。今回のディープダイブを通して、あなたの苦しみの構造と、そこから抜け出すための具体的な戦略がかなりクリアに見えてきた気がします。分かり合えないっていう認識をむしろ力に変えて、感情的な境界線をしっかり作って、そして思考のパターンを意識的に変えていく。
まさに。そして、繰り返しになりますけど、HSS 型 HSP、INTJ というあなたのそのユニークな組み合わせは、決して弱点なんかじゃなくて、この回復のプロセスにおいては、むしろ強力な武器になり得るんです。その素晴らしい論理的な分析力と深い感受性を、今度はあなた自身の自己システムの再構築のために、ぜひ使ってください。
ええ。最後に一つ。リスナーのあなたにこれから考えてみてほしい問いがあります。血縁っていう関係性とは別に、あなたが本当に心から安心できて、お互いを尊重し合えるような、そういう精神的な家族やコミュニティをこれからあなたはどうデザインしていきますか？